マアクティブ東京支部の瀬橋です。東京支部のマズです。
シネマアクティブ岐阜支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。では、今日は、10月上旬の注目作品について話します。
はい。
まず4日からの週ですけど、
はい。
まあ、一つ目は、多分一番注目度が高い。
うん。
シビルウォー、アメリカ最後の日ですね。
はい。
エクスマキナのアレックス・ガーランド監督。
うん。
エクスマキナも、まあ、アカデミー賞にノミネートされてたし、当時、はい、非常に面白い作品だったんで、はい、期待できると思いますね。A24 の作品ですね、
うん。
で、これなんか予告編見たら立体音響予告っていうのがあって、
へ
ー、なんか、見る、つい、あの、再生を押す前にいきなりなんか、イヤホンをしてみてくださいみたいな。
ああ、なるほど、
ね。出るんですよね。
ははは。
で、だからそのウェブ上でその立体的な音響を反応できるみたいな。うん、
まあ臨場感みたいなことですよね、
う
ん、多分。
そうです、うんうん。まあこれ戦争とかがまあメインだから、うん、
はいはい、
まあ銃がどっから飛んでくるみたいなのが。
う
ん、
そういうことですよね。
うん、はい。
あれ。ヘリコプターとか、まあそういうところでしょうね。飛行機とかね。うんうんうん。
ちょっと IMAX とかでもちょっと見てみたいなっていうところ
が。そうですね。ありますかね。うん、
うん。うん。まあこれはだからタイトル通り、まあ、南北戦争みたいな感じですよね。
うん。現代の、
そうですね。
アメリカのっていうことですよね、うん。うん。もしもっていうことですよね。
うん。まあ、昔みたいに南北っていうよりも、カリフォルニアとテキサスだったかな？
うん。
なんかが一緒になって、まあ、19州ぐらい集まって、それ以外と戦うみたいな。
西部勢力っていうのと政府軍みたいなことですね。
うん。うんうん、ちょっと僕はまだその、どういう主張でその二つが分かれたのかとかは、
うん。
知らないですけど、うん、
はい。
まあそこら辺もどういうふうに描かれてるのかちょっと楽しみにしてますね。
うん。
あとは、主演というか、キャストにキルステン・ダンストと、
うん。
またジェフィー・ブレモンスが夫婦で、
うん。ああ、そうかそうか。そうですね。うんうん。
はい。
またジェシー・ブレモンスね。はい。
そうですね。
うん、うん。いや、これすごい楽しみなんですけど、
はい。
なんか決して、あの、なんだろう、作り話じゃなくて、なんか、実際に起こりそうで怖いなって思うところがやっぱあって。
うん。
なんか、アメリカの人はもっとそういうのを感じるんじゃないかなと思うので、ね。
うん。
まあ、まあ、怖いけどちょっと楽しみはありますね。
うん。ただその、僕、思うんですけど、
はい。
利害関係がないと、
うん、うん。
戦争って起きないと思うんですよ。
はいはい。
いろいろその世界で宗教でとか言うけど、あれ全部利害関係だから、
うんうん、
イスラエルとそのイランとは戦争しようと してるけど、それもだから宗教じゃなくて、本当の根本は利害関係なんで。
まあまあそうですね。うん、
アメリカで実際その内戦が起きるかってなると、あの南北戦争の時はその利害関係が確実にあったからじゃないですか。奴隷制を廃止するのかどうかっていう、うんうんうん、生きるか死ぬかのところがあったから、
はい、
でも今の状況でそのことってあんまないのかなと思うんで、
うんうんうん、
だからそういう意味でその僕はこの映画での理由を知りたいなと思って
。ああ、そういうんですね、
うん。戦争にまだ発展するような理由なのかな。
確かにね。僕はそのやっぱアメリカ銃社会なんで、
うん、
その軍隊だけが銃を持ってるわけじゃないじゃないですか。
はい。
なんかその辺の怖さがやっぱりあるなと思って、いつ誰が、うん、銃を撃ってくるかわからない世界になったらやっぱりすごい怖いだろうなっていうところですよね。
うんうん、
じゃなくてもね、銃の乱射事件とかよく聞くじゃないですか。
うんうん、
はい。
はい。二作目は悪魔と夜更かしですね。うん、まあ、ファンドフッテージもののホラー映画、
うん、はい、
で、まあ、ちょっとエクソシストっぽいのかなっていう感じを、
うん、はい、
まあ、テレビ番組の生放送中に起きた、まあ、怪異現象みたいなのを、
うん、
のテープが見つかってみたいな話ですね。うんうん、まあ、よくある感じですけど、
うん、
まあ、ファンドフッテージでエクソシストっていうのはあんまないのかな。あ、でもまあ、エクソシストっぽいけど、まあ、あれか。ブレアウチとか、あれはまあ、似てるか似てますもん、ね、
うん。
はい。まあ、ちょっとこれはでも見に行くかどうかわかんないですけど、
うん、
まあ、今週で言ったら、一つの作品かな。
そうですね。僕も結構楽しみですね。
お
う。まあ、デビッド・ダスト・マルちゃんが、まあ、好きっていうのもありますけど、うん、主演のね、
うんうん。で、もう一本は、ハッピーエンドですかね。
はい、
ソラ・オネス監督の長編劇映画初メガホンで、 この空お姉さんって坂本龍一の息子なんですよね。
あ、そうなんだから坂本龍一の映画を何本か撮ってるんですね。うん、ね、そういうことか。
で、まあでも今回はその坂本龍一はあんま関係ないと思うんですけど、
うんうんうん、
まあ、予告編見たんですけど、よく意味はよくわかんなくて、うん、むしろ映画 .com の説明の方がわかるっていう。
はいはいはい。
まあ、ちょっと近未来の舞台で、
うん、
まあなんか悪いことしたら、なんか学校に AI で監視するとみたいな感じになって、どうのこうのみたいな、
う
ん
う
ん。
そうですね。ちょっとディストピアなのかな、みたいな、
うんうん。でもなんかちょっと海外でも評価されてるっぽい感じもあるんで、
うん、
まあ興味はあるんですけどね。どういう、はい、この監督は僕は見たことがないので、
うん、そうですね。
どういう、はい、力を持ってるのかっていうのは、わかんないですね。僕は、それぐらいですかね。まあ、あとはあえてあげるなら、プラットフォーム2ですかね。
ああ。
配信ですけど。
あれ、ご覧になりました？
僕は見てないんですけど、ほぼネタバレまで全部知った話を聞いちゃった。
ああ、なるほど。
上から食事が落ちてくるんですよね。
そうですね。ワンシチュエーションものというか、ワンアイディアものというか、
うん、
まあだから、その限定された空間でっていうやつですね。はい、まあ当時、そんなに評判良くなかったですけど、まあ僕は好きなんで、
うん、まあ、
まあ、次も、まあ見ようかなという感じですね。
配信スルーになってるぐらいなんで、
うん、はい。
はい、僕はそれ以上ですね。
はい。
ホトゲーさんはありますか？
それ以外だとまず、エストニアの聖なるカンフーマスターですね。はい。はい、ノベンバーで注目を集めた、まあ僕見てないんですけど、
はい。
エストニアの奇才、ライナル・サルネット監督が監督脚本ということで、
うん。
まあこれも、先ほどのハッピーエンドと同じなんですけど、
はい。
予告見てもさっぱりっていう感じがちょっとあって、
うん。
映画のところの解説読むと、まあ、ポップカルチャーが禁じられたソ連占領下のエストニアを舞台に、カンフーとロックバンドに見入られた青年の奮闘を描くみたいな、そんな内容になってますね。このカンフーマスターっていうのは多分その僧侶がなんかカンフーマスターらしくってなぜか。まあそれを見た主人公がなんか弟子入りをお願いしに行くみたいな。まあちょっとよくわからない。まあ、まあコメディなんでしょうけど、そういう感じみたいですね。
なんかジャッキー・チェーンがどうとかっていうのも、予告編の方が入ってました
けど。はいはいはい。
本当かっていう。
ああ、その、うん。向こうで言うカンフーなんでしょうね、きっとね。イメージでしょうね。
日本人が見たらどう思う？
まあね。まあその辺一緒二人してるかもしれないですけどね、
はい。うん。
まあなんかでも面白そうだなというね。うん。
はい。
っていうところですかね。はい。で、他の作品で言うと、
はい、
花嫁はどこへですね、
うん。
これはインド映画で、
はい、
まあ、俳優で有名なアミール・カーンという方は見えますけど、うん、きっとうまくいくとかね、PK とかに出てる方ですけど、この方が制作に入ってる作品ですね。
うん、
インドで、その花嫁が取り違えられるということがあって、それの、まあ、二人の話ですね、メインで、ね。まあ一応感動するようなヒューマンドラマっていうことになってますけど、これも、なんだろう。やっぱそのインド映画って僕大きくですけど、もうすごく雑にですけど、二つ、方向性があると思って、まあ、例えば RRR とか、バーフバリみたいな、その、でっかい、その、超大作みたいな、お金もすごいいっぱい使った、その、ボリウッド、っていう感じの作品と、まあ、こういう、特にアミール・カーンが結構ね、出てるような、まあ、感動するようなね、お話とかいい話みたいな方向あると思って、どっちかって言われたら、この、花嫁はどこへみたいなね、
うん、
作品が僕は好きですけど、まあ、なので、ちょっと、またインド映画ね、ちょいちょいありますけど、これも見ておきたいなと思ってますね。で、あとはですね、ドキュメンタリーなんですけども、ビバ・マエストロ、指揮者・ドゥダメルの挑戦というのがありまして、もうこれ、ちょっと説明になっちゃいますけども、完全に、映画 .com の内容を読みますけど、 はい、ベネズエラ出身の世界的指揮者、グスターボ・ドゥダメルのドキュメンタリーってことで、
うん、
2009年には、まあ若干28歳で名門のロサンゼルスフィルハーモニック音楽監督に就任と、
うん。
で、母国の若者音楽からなるシモン・ボリバル・ユース・オーケストラを率いた演奏動画のブレイクや2016年スーパーボールのハーフタイムショーへの出演など、まあジャンルの枠を超えて活躍を続けてきたと。まあいろんなところで、まあ、活躍されているということですけど、で、ただそれだけじゃなくて、なんか、撮影中の2017年に、ベネズエラの、まあ、反政府デモがあるんですけど、それに参加した若い音楽家が、まあ、殺されたと。
うん、
でその事態を受けて、ドゥダメルは、現、マドゥロ政権への訴えを、まあ、ニューヨークタイムズ紙に展開。で、大統領府と対立したことで、まあ、その、先ほど言ってたシモン、バリボルユースオーケストラのツアーが中止になったりとか、まあ、祖国に帰れなくなったというようなことがあって、まあ、その辺を撮ったものということですね。
うん。
うん。まあ、ちょっと全部説明しちゃいましたけど、だから単なる指揮者のドキュメンタリーというよりかは結構政治色の強い、まあ、この人自身もそういう感じの人みたいですね。
うん、
というところです。まあ、そこが僕が引っかかったところですね、はい。見たいなと思ったところですね。
はいはいはい。うん、
政治的な背景みたいなところですね。
うん。
あとは、あと二つ挙げたいと思いますけど、まず、ロール・ザ・ドラムですね。
はい。
で、これはスイスの映画なんですけれども、まあ、スイスにあるワインの名産地、バレー州で実際に起きた出来事を元にしたコメディードラマってことで、
うん、
あの、スイスの映画って言われて、僕パッと全然浮かばないですけど、
うん、
なかなか見たことないと思うんですけど、
はい。
で、まあ、これはまあ、一応1970年代、まあ、実際にね、起こったことみたいですけど、まあ、それを元にして、まあ、その時の、まあ、時代背景としてちょうど、女性参政権とか、
うん、
まあ、移民とかね、多様性とか、そういったことのテーマが盛り込まれてるみたいで、まあ、ちょっと見てみたいなという感じはありますね。
うん。
なんか思い浮かびますか？スイスの映画って。
まあ、合作は結構見ますけどね。
ああ、そうですね。たまに出てきますよね。うん。
単独でっていうのはちょっと、すぐには出てこないな。
うん。まあちょっと見たことない国の映画という意味でも、
はい。
気になってますね。
うん。
あと一つ。
はい。
私は恨まないですね。
うん。
三人の娘を殺された、まあ、これはガザ出身のイゼルディン・アブラシエーシュ。医師ですね。のドキュメンタリーですね。うん、
はい。
で、まあ、予告ちょっと見たんですけど、
うん。
まあ、その、あの、まあ、イスラエルに多分、娘をね、3人殺されてるわけですけど、まあ、この人はその、ガザ出身なんだけど、イスラエルでずっと医者をしてたっていう方で、
うん。
なのに、みたいなところもあって、まあ、なんだけど、この人はその、それでも、まあ、共存の道を探すというかね、その、うん、どうやったら仲良くやっていけるのかみたいなことを、まあ、ずっと訴え続けてる人みたいで、
うん、
まあちょっと常人にはできないなと思って、この人のやってることすごいなというふうに思ったんで、まあ、ちょっと見たいなというふうに思ったところですね。
うん。
うん、はい。この週はそんなところです。
はい。じゃあその次の11日の週ですね。
はい。
これ元計算から。
あ、そうですね。はい。この週3つ挙げたいんですけども。
はい。
まず、ジョーカー、フォリアドゥですね。
はい。
はい。
まあ、二人狂いっていう意味らしいですね。
みたいですね。まあ、その二人狂いっていう言葉も難しかったんで調べましたけど。
うん。
なんか、相手が狂ってて、そのもう一人の人も一緒になって狂っちゃうみたいなね。
うん。
そういうなんか精神疾患というか精神状態みたいなことですけど。まあ、そのまんまなんでしょうね。その、ジョーカーと、一応、ハーレークイーン的な役なんですかね、その、レディー・ガガが、
うん
うん。の二人の話ってことですね。はい、まあ、だから前作に引き続いて、ホアキン・フェニックスが出ているということですね。
うんうん、
まあ、これも楽しみですね。
はい。
もう、まあ、ホアキン・フェニックスは言わずと知れた名優ですから。
うん、
まあ、彼のジョーカーもう一回見れるというのもありますし。
うん、
まあ、その、レディー・ガガがどんな演技をするのかなというところもね、ありますし。
そうですね。まあ、うん、もういっぱい出てますけどね、
なんか、うん、もちろんね。はい。
うん。
まあ、どんなお話になっているのかなっていうところもね。
うん。
はい、気になります。はい。で、もう一つが、若き見知らぬ者たちですね。
はい。
佐々木インマイマインの内山拓也監督の作品ですね。
うん。
これなんか日本、フランス、韓国、香港合作っていうことになってますね。
はいはいはい。
うん。
商業、商編デビュー作
ですね。そうですね。商業映画としてはデビュー作みたいですね。なんか佐々木インマイマインはそうじゃなかったっていうことなんでしょうね。うん。うん、まああれも結構、まあ、ね、評価高かったですし、皆さんね、見てると思いますけど、
うん。
まあ、これも楽しみですね。な今回は、まあ、まあ、前作も別に皆さん無名ってこともないですけど、より、
はい、
あの、有名な俳優さんが出てるってところね、うん、ありますよね。はい。はい。で、あと一つが、二つの季節しかない村ですね。
うん。
まあ、雪の轍ち、これ僕ちょっと見てないですけど、という作品で、
はい、
カンヌでパルムドールを取ったトルコの名将、はい、ヌリビルゲ・ジェイラン監督の作品ですね。
はい。
で、まあ、これもカンヌでコンペティション部門に出品されたと。2023年ですけどね。
はい。うん、
というので、まあ、まあ、その、このタイトルのまんまなんですけど、まあ、
はい、
すごい寒いとこの話なんですよね。二つの季節しかないと。
この監督ってずっとそのトルコの東部のアナトリアっていうところを舞台にした映画をずっと撮って、
はいはいはい。
雪の轍ちもそうで、
うん、
で、そういう監督ってなんか大自然のそのままみたいなのを描きたいがれそうだけど、
うんうんうん、
この監督がそのちゃんと、事件がちゃんと起きるんですよ。
あ、はいはい、
そこで。
うん、
で、雪の轍ちも、まあ、ある家族とある家族の話がメインで起きるんですけど、
うん
うん、それもすごい面白い。
うん、
で、はい、僕がこの週一番これが実は楽しみにしますね。ただ、長いんですよね。
あ、本当ですね。
この作品も190分ぐらい、うん、200分ぐらいかな、
はい、
あるんで、だからどの作品も長いんですよ。だいたい190分ぐらいある。
なるほど。
ので、雪の形も多分189分とか、
うんうんうん。
だからちょっと水、すごい見づらいんですけど。
もう休憩、まあ多分インターミッションない
でしょ
うね、これね、ギリギリね。
うん。3時間後ですからね。
ですね。うん。まあなんかその、まあ僕も見てないですけど、雪の形は。その、
はい、
予告を見ただけですけども、
うん、
まあ閉鎖された環境で起こる事件とか、まああと人間関係みたいな、そういう、感じですかね。
うん。
うん。
まあ、多分、アナトリアって、その前、中国で言ったチベットっていうか、
ああ。
なんか、だから、ちょっと、偏僻な、というか、だと思うんですよね。だから、そういうところの現状を示すみたいなのもあるのかもしれないですね。
うん。はい。この週は僕は以上です。
はい。
はい。
まあ、僕は、あとは、室井重信二、やぶれざるものぐらいですかね。
はい。ラドカさんも見、見
られて
る。言われてるね。はい。
はい。まあ、これでも二部作の前編、前編なので。
そうですね。両方見ないと、見たら見ないといけないっていうね。
そうですね。
うん。
で、でもまあ、座組は、
うん。
ドラマの人たち、時と一緒で。
あ、踊る大捜査線のですね。
うんうん。そうですね。元弘監督で、君塚脚本、
うんうん、
亀山プロデューサー、
はい。うん。なるほどね。まあ、まんまなわけですね。
はい、うん。でも、小田裕二は出ない。ですよね、
多分。まあね。
喧嘩し、仲悪いです
もん。ないらしいですよね。
それで面白いのかなってちょっと思ったりもするんですけど。
まあね。
はい。
まあ、スピンオフみたいなね、結構作ってますよね、踊る大捜査ではね。
うん。
小田裕二が出てこない作品もまあまあありますよね。うん。
あの、ユースケ・サンタマリアが主人公ですとか。そうそう
そう。交渉人ですよね。
うん。これなんか、あれらしいですね、あの、キョンキョンが犯人だったやつがあったんですけど、
はいはい、
映画で、
うん。ありましたね。
それの娘が出てくるんですよね、
う
ん。
そういう設定ですよね。
うん。
うん、犯罪者の子供の話みたいなところなんでしょうね。うん。
なんか、こういう話で前後編に分けて、大丈夫なのかな、
うん、
ちょっと。かなり、その、切り切れトンボじゃないですか。
うん。
それはちょっと心配だな、
うん。
デューンみたいな作品だったらまだ、あの、あと、ミッションインポッシブルとか。
うん。
まあ、ああいう作品だったらまだ分からなくはないですけど。
うんうんうん。
謎解きというか、そういう。
ですよね。
犯罪者だからな、
ね。うん。まあ、すぐやってくれたらまだしも。 ちょっと間が空いてるじゃないですか。
はい、
うん、忘れちゃうというかね、興味なくなっちゃう可能性もなくはないですからね。
僕、この前半で、犯人までちゃんと見せてくれて、実は後編全然ちょっとそこから発生する違う話だったら面白いかなと思って
る。なるほど、うんうん。
でも、日本のドラマ、映画で多分それないだろうなと思って、うん、普通に多分後編で犯人見つけますよみたいな。
うん、
まあ、誰もが考えてもわかるような展開しちゃうんだろうなって、ちょっと思ってますね。
うんうん、
前半でそれやってくれたらマジですごいなと思うんですけど。だからほんと2本分ちゃんと映画があるみたいな。
はいはいはい、そうですね。うん、
だって後編で犯人見つけるんだったらそれただに4時間しただけなんだ
よ。うん。だから1本にまとめろよ、みたいなね。
そう。
うん。ところですよね。
がどうなるかってことですね。はい。まあ僕はそんな感じです。
はい。ありがとうございます。
他にありますか？大丈夫ですか？
うん。そんなとこですかね。
はい。じゃあ、今日は10月上旬の注目作品について話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。